こんにちは、阿久澤です。こちらでは、あなたの収入を伸ばす選択筋の一つ、転職についてお話しします。で、まあ転職についてっていうと、ざっくりしすぎちゃうんで、転職をする際にあなたが力を入れるべきポイントですね。それは何なのかということについてお話をします。結論から申し上げますと、職務経歴書ですね。あなたはもし転職をしようと思った場合は、職務経歴書を作ることに全力を挙げてほしいんですよ。というのも、履歴書なんてどうでもいいんですよ。はっきり言って。履歴書っていうのは、その名の通り、あなたが今まで歩んできた学校とか、あとは職場とかの履歴を書く場ですからね。あなたがもしも、例えば東大卒とか、あとは、超大手銀行が、まあ前職だったとか、そういうものすごいキャリアがあるんだったらば、履歴書っていうのはまあ、輝きを持たせることができるんですけれども、多くの方はそうではないですよね。まあ基本普通だと思うんですよ。であれば、履歴書なんて、ふーんっていう程度なんですよね。採用する側から見ると。そんなものよりも、あなたが何ができるのか、あなたを採用することによって、どんなメリットをもたらしてくれるのか、それが知りたいわけなんですよ。で、それを先方にお伝えする最大の手段っていうのが職務経歴書なんですね。なので、職務経歴書っていうのはめちゃくちゃ大事です。はい。これは本当大事なんで、もし転職をお考えでしたらしっかり書いた方がいいですね。まあ、転職って言ってますけど、私は副業をして収入を伸ばす方が絶対にいいと思います。はい。その信念を曲げて転職って言ってるわけじゃないってことはご理解いただけたらなと思います。まあ皆さん分かってくださってると思いますけどね。人によっては副業できない事情とかっていうのもやっぱりあるじゃないですか。どうしても家族が賛成しないとか、あとはそうですね、会社勤めがすごく好きで、会社で、やっぱりまあ会社という組織の中で自分の立場を上げていきたいっていう人も絶対いるんですよ、少なかれ。でまあそういった方から見ると、もう副業をして余計な収入を得るというよりは、会社のという組織の中で行けるとこまで行きたいよみたいな。要するに会社勤めの人、サラリーマンとしての収入を上げていきたいと。いう人も必ずいらっしゃると思ったんで、この音声を作ってるんですね。で、まあ、会社員として給料を上げていくのには、一番手っ取り早いのは転職だと、いうことです。そういう意図でこの音声を作らせていただいております。はい。まあ、ちょっと話はずれちゃったんで、あれなんですけど、まあ、転職する際には職務経歴書が一番大事だと。で、その職務経歴書を、じゃあどうやって作ったらいいのか、ということなんですけれども、これはちょっとしたコツがありまして、まず、あなたが社会人になってから今日に至るまで出してきた結果、あとは成し遂げた成果っていうのを思いつく限りまず箇条書きにするんですよ。入社した初年度はこれやった、次の年はこれやった、その次はこれやったっていう風に、あなたの出してきた結果、成果を箇条書きにします。何でもいいと思うんですよ。とにかく小さなことでもいいですし、大きなことだったらまあよりいいんで、どんどんどんどん書いていきます。思いつく限り。これは結構楽しい作業です。自分の中から、こう、なんていうんですかね、まあ温泉が湧き出るかのように、ポッポコポッポコポッポコポッポコ出てくるんで、まあ結構楽しくやれると思いますね。で、それを一通り出し終えたら、その成果、結果を一つずつ深掘りしていくんです。例えば、入社初年度に出したこの結果は、 これこれこういうふうに自分なりに工夫して、この結果が出せたんだと。そういう見せ方をするんですね。上司とかの協力のもと、この数字が達成できましたっていうんじゃ、まあ、それが真実だったとしても、ちょっとパンチが弱いですね。はい。上司から、まあ、真実であるならばその通り書くんですけど、上司から何かアドバイスをもらって、達成できたとしても、それを自分なりに消化して行動して、達成できたわけじゃないですか。だからそういう書き方をするんですよ。上司からアドバイスをもらい、で、自分としてはそう考えて動いたら、結果として、こういう素晴らしい結果を出すことができたと、いうふうに書きますね。そうやって一つ一つのことをどんどんどんどん深掘りしていくんですね。あなたが、実際に考えてやったこと、あとは上司から受けた指導をこういうふうに消化したとか、まあ、何にせよ主体的に動く人間だというふうにアピールするんです。はい。まあ、どうしても現実が流されっぱなしで来たよっていうのであれば、まあ、しょうがないんですけど、そのまま書くしかないんですけれども、まあ、それだったら転職しない方がいいんじゃないかなっていう気はしますけどね。まあ、ともかく、そうやって、まずは、自分の出してきた結果や成果を箇条書きにして、で、それを一つずつ深掘りしていくと。そういう風に書きます。で、全部できたら、それを時系列にまとめて、バーッと、ワードとかで、まあ、ワードとかのフォームを使って書いていくと。いうことですね。で、その書いていくときも、意識すべきポイントがあって、相手の人がストレスなくスラスラ読めるっていう書き方をするんですよ。専門用語をめちゃくちゃ散りばめるとか、あとは小難しい日本語を使うとか、あとは文章の並びがいいからっていうどうしようもない理由で、開業したりとか、そういうことはやっちゃダメですね。あとは、まあ、要するに、文章をまとめて塊に見せたいからっつって、文節とか何も考えないで、ちょうど文字数ぴったり全部合わすとか、そういうことはダメですね。はい。先方が見てくれるっていう前提で書いちゃダメなんですよ。先方は、あなたの職務経歴書なんて、見ないかもしれない。っていう風に、捉えてですね、少しでも、見てもらう確率を上げられるように見やすく、わかりやすく、丁寧に書くんです。これを結構意識してない人が多いんですよ。見た目が綺麗だから字面を合わせて書くとか、あとはもう、なんていうの、まあ、こういった職務経歴書とか履歴書を全部読むのが人事部の仕事なんだから全部読むだろうみたいな。まあ、気持ちはわかりますけどね。でもそう、現実はそうではないので、少しでも、先方が見やすくなるように、興味を持って読めるようにっていう風に工夫をする必要があります。まあ、人によっては、職務経歴書って一行入れた、そのすぐ真下に、自分が面接先の会社に行ったらできることを書いちゃうっていう人もいますけどね。そのぐらい職務経歴書っていうのは重要なものなんですよ。で、なんで私がこんなことを知ってるかというと、これはですね、私、今まで過去3回転職してるんですけど、最後の転職の時に、その私の作った職務経歴書をものすごく認めてもらって、で、そこから、強力にプッシュしてもらったっていう経験があるんですね。まあ話はちょっと複雑で長いんで、端折りますけど、ある地元の保険ショップに面接に行ったんですよ。ちょうど FP 資格取り立てで、サービス業の資格、スキルと FP の知識を活かせると思って行ったんですね。で、そしたら、まあ、行った先で一度、その保険ショップと付き合いが一番深い、まあ、損保会社に出向して、まあ、半年間修行してきてくれみたいな。 感じで行ったんですね。そしたらそこの損保会社の群馬の支社長が私の職務経歴書をものすごく認めてくれて、でまあ結局そのね出向には至らなかったというか、まあこれもすごい複雑でいろいろあるんですけど、そこには出向しなかったんですけどね、結局は。でもその大手損保の支社長さんは何とかして私をその大手損保の息のかかった代理店なり会社なりに、送り込ませたいというふうにいろいろ動いてくれて、その中でも一番条件のいいところに入ることができたんです。でなんでそこまでしてくれるんですかというと、やっぱりその職務経歴書の大切さ、それからその職務経歴書がそこまでしっかり書けている人はいないということで、私を買っていただいたということなんですね。まあ職務経歴書が結局はきっかけとなって転職に成功したというわけなんですよ。で、その時の支社長さんもやっぱり職務経歴書っていうのが転職の際は一番大事だから、これをしっかり書いてくれる人を中心とした選考をするというような話をされてました。なので、まあ一番大事ですね、職務経歴書っていうのは。ここはしっかりと書いた方がいいと思います。で、あなたが今現在転職する気はなかったとしても、この音声を聞いたのであれば、一度は作ってみてほしいですね。もう終身雇用っていうのは、誰がどう見てもありえない制度に残念ながらなってきてしまってるじゃないですか。まあ絶対そうだとは言いませんけど、確率は高いわけですよね。だいたい会社の寿命っていうのは30年って今までですら言われてたわけですから、普通にね、22から60まで働くとしたら、1回は転職しなきゃいけないわけなんですよ。それがもうこのご時世どんどん寿命短くなってる。サラリーマンとしての寿命も短くなってると。リストラも当たり前になってくると。なると、あなたの人生で転職しないってことは、まあ、ほぼほぼありえないと思うんですよね。絶対に1回か2回は転職があると思います、私は。で、その時に慌てるんじゃなくて、今のうちからしっかりと、まあ、転職するしない別として、職務経歴書を作っておくと、あなたの、今までの成果を棚卸しして深掘りしておくということはすごく重要なことなんじゃないかなと思います。ということで、まあまとめますと、サラリーマンをずっと続けていくのであれば、やっぱり転職っていうのは必ずあるでしょうし、年収アップを狙う上では有効な手段であることは間違いないです。で、その転職を成功させるためには、何はおいても、職務経歴書。これをしっかりと書くということを意識してみてください。ちなみに、転職関係だと、すごい面白い漫画があります。私のブログに、まあ、貼り付けておきますけど、エンゼルバンクっていう漫画。それがすごく面白いし、ためになります。ドラゴン桜を書いた作者の、ドラゴン桜の、まあ、続編みたいな感じで、出た漫画なんですけど、まあ、すごい面白いんで、一度、まあ、転職するしないにしても読んでみたらいいと思いますね。はい。ということで、今回は、転職を成功させるためのポイントとして、職務経歴書をしっかり書くというお話をさせていただきました。このお話を聞いていただいた方の中で、もっともっと阿久澤の話を聞いてみたいと、阿久澤の発信する情報を見てみたいと思っていただけた方は、ぜひ、私のメルマガをご覧ください。で、メルマガはどうやったら見れるのかっていうと、Yahoo でも Google でもいいんで、検索してください。検索ワードは、FP スペース阿久澤スペース群馬。これで、出てきます。FP スペース阿久澤だけだと、私のもう一つのビジネスであるセドリのブログが出てくるんですよね、一発目に。で、まあそのセドリのブログのトップページに、私の FP ブログへのリンクも貼ってあるんで、まあセドリのブログ行って、マネー相談はこちら、みたいなコメントのところをピッと押していただければ、FP ブログに行きますけれども、 それだとちょっと大変だなということであれば、まあ、検索の時に一手間群馬と加えていただければ、そちらが、FP ブログの方が先に出てきます。はい。ということで、ぜひ気になる方はメルマガにご登録ください。それでは今回は、以上でございます。失礼します。